ただいまの曲はティミー・トーマスで Why Can't We Live Together、でした、それでは後半のトークということで、先週まで3回にわたってパークランドカレッジ教員のトラビスさんとその仲間たちというか学生さんたち教員の皆さんが、今年の5月にジャパンスタディツアーで日本に、来られるということで、それぞれの関心と自己紹介と関心を、伝えていただきました。ゆうたさん楽しかったですね。久しぶり旅の話で。
そうですね、うん、
一人一人関心が違うので、なんかテーマが広がって面白かったんですが、最後が駅弁の話になってましたね。渡るさんが岡山の駅弁ですね。
はい、そうですね、岡山の祭り寿司かな、
祭り寿司か、なんかいろんなものが入っていて、で、リュウトさんが、リュウトさんがその時紹介されたの何でしたっけ。
だるま弁当とかですね。
だるま弁当、これは私には謎なんですけどね、どんな容器に入ってるかなとか思ったりしながら、してて、それを聞いた、渡るさんがラジオを聞いてくださって、ストリーミング聞いてくださって、それでまたメールをいただきました。ちょっと読んでみますね。南ランチで JR 東海から来ている客員研究員の方が、東京駅構内には全国の駅弁を扱う店がある。ことを教えてくださいましたと。で、さらにスジャータのアイスは最近は駅の売店でも買えることを教えてくれました。ぜひリュウタさんの何分で食べ頃になるかレポートを楽しみにしていますということで、まず駅構内で駅弁のそんな専門店とかこういっぱいある店があるんですね。
東京駅は最近はそうですね、なんかもう東京のだけじゃなくていろいろ買えますね。
なんかそのサイトを貼ってくださったね、リンクを貼ってくださって見たら相当いろんな種類ありますね。
そうですよね。
うん。ちょっとさんはそんなに時間かからないからわざわざ駅弁を買ったりしませんか。駅の構内って。
東京と静岡だと昔そのコロナ前でよっぽどお昼ご飯の時間にかかったりすると買いましたけど、
うん、
まあでも静岡から東京に行くときに買ってで乗ってることの方が多いかなとは思いますが、
うん、でこのスジャータのアイスはもう買えるということで、構内ということで、これはとっても硬いので、リュウタさんは乗ってる間に食べきれないかもしれないというお話でしたけども、乗るときに買えば食べれそうですね。
どうなんでしょうね。まあ、乗る前に買うと待ってる間にも溶けてくると思うので、
あ、そう、難しいですね、タイミングが。でも、ま、もしこの駅弁のお店とかに行かれたり、スジャータのアイスクリームを食べたり買ったりした場合はレポートをしてください。行かれた方とか、もちろんトラビスさんたちも、ここで一人ずつ違うのを買ってこんな感想がありましたとかあったら、ぜひお送りいただければいいかなと思います。それでこの渡るさん のメールに続いて、里美さんも先週 の番組を聞いてくださってメールをくださいました。ちょっと読んでみます。駅弁、そうですね、思いつきませんでした。駅弁は日本を旅行している間に食べてもらいたいですね。ラジオ番組も聞いている間、無性に釜飯弁当が食べたくなりましたって書いてあったんですけど、私もなんか駅弁って言われたら釜飯のを思い出してしまったんですけども、どうですか？これ世代によるのかな？里見さんもちょっと上で、私はちょっと下ぐらいかなとか思うんですけど、りゅうたさんあんまり釜飯ってイメージなくですか？
いや、どうなんでしょう。どこなんでしょうね。関東の方だと、峠の釜飯っていうのが確かにあって、軽井沢、うん、東京からだと軽井沢とかそっちの方に割とよく行くあたりの観光地に行くときに、うん、今は新幹線できちゃいましたけど、昔は、在来線で行ってたので、そこで売ってるやつだったんですよね。だから確かに釜飯ってイメージありますけど、でもそれはそこの場所だけなので、
うんうん、
むぎこさんもがそのイメージなのってどこのなんだろうっていうのはちょっと思うん
ですけど、そうですね、どこなんだろうって、なんか陶器に入ってて、でも私はタコが入ってたような気がするんですけど、逆に釜飯は中に何を入れるかはその地域によって違うことができるので、その名産がこう出てくるのかなとか、いったところの特徴が出てくるのかなと思うんですが、で先週もじゃあ日本に来られた時にここはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていう、そういうアドバイスを、リュウタさんの場合は段差に気をつけた方がいいんじゃないか、段差っていうのはもう身体に染み付いているので、思いがけず階段とかいろんな段差があるところでつまずいたりしたりすることもあるんじゃないかなということでアドバイスいただきましたけども、里見さんの場合は、2つ書いてあったかな。1つ目は、読みますね。アメリカから日本へ旅行する際に持参すると良いものですが、何でしょう、皆さん何だと思いますか。持参すると良いものですが、ハンカチではないでしょうか。でアメリカの公衆トイレに必ず紙かドライヤーが設置されていて、ハンカチは必要ないのですが、これもちょっとびっくりですね、うん、日本は場所によってはそのような、ものが置かれていない公衆トイレもあります。特に地方では出かけるときはハンカチあるいは小さいタオルを持参しておくと良いでしょう。これは、両方に滞在されて住まれていたことがあるリュウタさんから見るとどうですか。トイレハンカチ、
はい、これは確かにそうです。そうですね、だから今でもちょっと意識して持って出ないと忘れたわって感じになってるんですが、アメリカはほとんど必ず紙のペーパータオルかブロワーが、うん、ありますね、ハンドドライヤーが。で日本もハンドドライヤーはあるところは結構あったんですけど、なんか日本はコロナで感染拡大防止のためにハンドドライヤーの使用を中止しますっていうところがすっごい、まあ多分前にはもう完全に一気に停止してて、で戻ってないところが結構あるので、そのまま
あります、あります。病院とかもそうですし、駅のトイレもそうだったかな、この間、うん、
そうですよね。だからなおさら持ってないと困るっていうことになってます今は。確かに
この違いはなんで出てきたんでしょう。日本だとハンカチを自分のハンカチ持っていくの割と常識みたいなんじゃないですか、暮らしの中でも。だけどアメリカは全部紙がついてるっていうのはどこからそうなったの、
なんででしょうね、うん、まあ、日本はそもそもハンドブロワー置かれるようになる前は何も置いてないところってすごく多かったと思うんですね、うん、駅なんかもポケットティッシュの自動販売機があって買わないといけないみたいなところが多分多くて、うん、その自由に使える紙って置いてないところがほとんどですよね、うん、まあアメリカの方が昔からそういう大量消費みたいなところあるから、うん、使い捨ての紙でっていう感じなのかもしれないですけど、
あとなんか皆さんがサニタイザーこう割と自分でハンカチは持たないですけど、消毒液のちっちゃいものを持ち歩いていらっしゃるイメージがあるんですけど、あれは割とこう皆さん消毒はお好きなんですか。
ハンドサニタイザーは今でこそ日本でもコロナになってからすごい売られるようになりましたけど、うんうん、そうですね、コロナ前の時は日本ではそこまで見かけなくて、てか、まあ、さらに言うと日本その前に豚インフルエンザとかかな、鳥インフルエンザどっちか忘れましたけど、うんうん、流行った時鳥かな、あって、その頃から日本でも見かけるようになった気はするんですけど、それより前から多分アメリカではすごい売ってて、割とこまめにハンドサニタイザー使う人っていうのはいましたね。で多分風邪のウイルスとかが手から口に入るとか目に入るとかでうつるっていうのを気にする人が多いんですよね、多かったというか今も多分多くて、日本だとマスクして飛んでくるのを防ぐって感じですけど、
うん、
アメリカはコロナ前の感覚だと手で触ったとこからウイルスがついてくるのを防ぎたいみたいな人が多分多くて、それは別になんか科学的にどうとかいうよりはなんか気分的な部分も少しありますよね。なんですけど携帯用のハンドサニタイザーとかデスクに置く用のハンドサニタイザーとか昔からすごいたくさん売ってます、
う そうですね。日本の人、マスクは割ときちっとするけど、手はあんまり気にしないですよね。だから、で、今も、その、なんか、大学の校内からも、消毒液がどんどん消えていっている。置かれなくなってきてるというか、こう、規制が緩くなった途端に、だから、何から何に何がどう移っていくかとか、ね、考え方とか、なんで広がるのかとか、そういうのは、科学だけじゃなくて、生活習慣とかも随分影響しているんじゃないかなと思いますけど、コロナの後でそれがどう変わっていくのかっていうのもちょっと観察しがいがあるかなと思うんで、皆さんが日本に来られた時に、トイレとか行った時に、どんなこう印象を受けるのか、ハンカチは自分のタオルも持参した方がいいですよっていうアドバイス、一つ目です。で、もう一つ目は意外、あ、これ思いつかなかったなと思ったんですけども、あ、なるほどなと思ったんです。読んでみますね。あと、お寺などに行くと、靴を脱ぐこともあります。脱ぎやすい靴を履いておくことをお勧めします。そして、靴を脱ぐ機会が、アメリカよりも多いと思われるので、綺麗な穴の開いてない靴下を履いておいた方がいいかもしれませんね。リュウタさん、いかがでしょうか？これはなるほどねっていう感じでしょうか。
はい、まあ確かにそうですね。ジャパンハウスも、イリノイ大学のジャパンハウスも、ジャパンハウスは日本式でやってるので、ティーセレモニーとかの体験とかあるときにわざわざ書いてありますよね。靴は脱ぐことになるのでって書いてますよね。
アメリカで私がここで暮らしていて、靴を脱ぐ場面っていうのは、逆に言うとどういう場面がありますか？
本当にアメリカ本土文化の人たちの間で暮らしていたら、ほとんどないといえばないと思うんですよね。
うん、
そうですね。ハワイとかだと家に入るときに靴は脱ぐ、っていう感じらしいんですけど、もともとのそれは多分ハワイの文化でもあるし、他の国の日系人とかアジア系の人もすごいいっぱいいるしっていうことで、まあそういう感じになってるんだと思うんですけど。
じゃあ私がアメリカでこう いろんな人の家を訪問したり招かれた時に、割と靴を脱ぐところが多かったような気がするんですけど、それはこうアジア系の人とかそういうこう文化的な背景があったから。
それは結構あると思います、
うん、
全然気にしないでリビングまでとかベッドルームとかまで靴で入る家っていうのもあるし、
じゃあこう靴下への配慮なんか気にしたりあんまりしない、穴が結構開いてたりする。
まあ気にしないこともありますよね多分。あとは、うん、そうですよね。あとその日本だと上に上がるかもしれないときにわざとこう裸足にならないように靴履いていく、その暑い時でもサンダルじゃなくて靴下を履く靴で出かける時っていうのが、そのお座敷に上がるかもしれないからみたいな感じで意識していく時ってあるかもしれないんですけど、それって気にしないですよね。アメリカにいたらもちろんサンダルで入れない、ちゃんとしたお店とかはあるからそれでサンダルを履かないって時はありますけど、靴を脱ぐ脱がないを気にしてそういう選択をすることって確かにないかなとは思います、
うん、確かに靴下の新しいの1個くらいは持っていた方がいいかもしれない。私5本読みの靴下を履くので、親指がよく穴が開いてしまって薄くなって、で歯医者さんとか行って靴脱がないといけないので診察台に乗った時にあれとか思ったりすることがたまにあるので、日本人の方もいろいろこう靴下を脱ぐ機会っていうのは気にしておいた方がいいかもしれません。
うん、そうですね。確かに病院なんか確かに日本で個人医院とかだと靴脱いで上がりますけど、うん、アメリカなんかそんなこと全然ないと思いますね、うん、
だいたいスリッパあるんですけど、診察台に上がるとスリッパ脱がないといけないので、そういう失敗はあまりしない方がいいかもしれません。まあ笑い話みたいなもんですけれども、ということで、それで辻野さんもこの間お会いした時に日本のスーパーマーケットにも行ってみたらいいんじゃないかなとかって言ってましたね。季節が変わって分かって面白いしということで、最近はいろんな地方の野菜とかもあったりとかする お店もあるので探検してみると面白いかもしれませんね、ということでした。他リュウタさん何かありますかね。
そうですね、どうでしょうね。スーパーは確かに季節のディスプレイっていうのはどんどん変わるので、今だとひな祭りですが、3月3日過ぎたらもうなんか次のに、次なんだろう、ちょっと3月
ちょっとしばらく開くかもしれませんね。
まあ、でも何か入学、卒業入学ですかね、なんかすぐ変わりますね。まあアメリカもそれはそうなんですけど、
ホワイトデ
ー、あ、そうだそうだ、ホワイトデー、そうだそうだ、
ホワイトデーで4月に入って5月が目の前になると、端午の節句で、子供の日向けのものとかっていう風に変わっていくので、こう随時見ていくと面白いかなと思います。で、それで多分5月はもう観光客のラッシュだと思うんです。すっごい人だと京都とか思うので、バスに乗れなかったりとか、行こうと思ってたところ予約してなかったので行けなかったりとか、並んでる時間が数時間に及んでしまったということもあるかと思いますので、ちょっとその辺は計画を割とこう練っておいた方がいいかもしれません。予約ができるところは予約をしておいた方が時間の節約になったりもするかなと思います。ということで今日の最後の曲は今和の清志郎さんと兄さんズでお弁当箱です。それではどうぞ。ただいまお届けしたのは今はの清志郎と兄さんズでお弁当箱でした。今日はシャンペーンの里見さんと渡るさんからのメッセージを読みながら龍太さんとおしゃべりをしてきました。メッセージありがとうございます。イベント情報としてイリノイ大学のインセクトピアフィルムフェスティバルとエイシアンレンズをお届けしましたが、このインセクトピアフィルムの始まりは現在のイリノイ大学の昆虫学科長のベレンバウム教授がコーネル大学の大学院生の時にアジア系アメリカ人協会が主催するゴジラ祭りのポスターを見た時に、お、これ昆虫恐怖映画祭という形でしたら面白いんじゃないかとなんか思いつかれたそうなんですね。それでコーネル大学 に在籍する時は実現しなかったけれど、イリノイ大学に赴任して教員として赴任してからこのアイデアが実現したそうです。1984年、それから40年というのはすごいことですね。里見さん、お知らせありがとうございます。で、今日の収録をリュウタさんとトークを一旦終えたところで、ちょうどその時に大阪在住の辻野さんからも今週も綺麗な写真を届きました。カワセミっていう鳥です。青い鳥の写真送っていただきました。これは先週教えていただいた鳥は瓢鳥、ルリビタキで瓢鳥でしたけども、今回のカワセミは流鳥ということで渡り鳥ではなくて同じ場所にとどまって、説明は全長17センチ、川池湖などの枝や岩に止まり水に飛び込み魚やザリガニなどを餌を取ると、ホバリング空中で低空飛行して、水中に飛び込んで餌を取ることもあると。 オスとメスどちらも同じような体の色、あの翡翠に例えられますけども、メスはくちばしがあの大々色なんでしょうです。そして送っていただいたのはオスの写真でした。で、世界には90種類以上のカワセミがいると言われ、アメリカにはアメリカカワセミやミドリカワセミが生育しているようです。ということは、皆さんの近くに、シャンペーンにもカワセミがいるということでしょうか。あのぜひぜひまたこう季節の話題とか、こうした生き物の写真とかお待ちしております。それでは来週もまた同じ時間に遥かなショーでお会いできますように。次のメッセージありがとうございます。WRF is an open forum with some Champagne Committee, best express those speakers and inscripts in WRF, you have a Champagne Debate the Media Center. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRF, you have a. This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye.